今日は先ほど司会者の兄弟が紹介くださいましたように詩編の17編を共に見てまいります。旧約聖書の詩編、私を守りかくまってくださいというそこにある御言葉を中心に見てまいりましょう。はじめに交互にお読みいたしましょう。詩編の117編、旧約聖書の945ページを開いていただけますか。一節から最後まで、15節までを交互にお読みいたします。15節はご一緒に。詩編第17編、ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。私の祈りを。これらは欺きの唇から出たものではありません。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。私は炉で試されましたが何も見つかりません。私は口の過ちを犯さないように心がけました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の心は揺るぎませんでした。あなたの右の手で苦しい恵みをお示しください。向かい立つ者どもから身を避ける者を救う方。私を襲う悪しき者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは私たちの後をつけ、今取り囲み、目を据えて地に投げ倒そうとしています。主よ、立ち上がり彼の前に進み行き、打ちのめしてください。あなたの剣で悪しき者から私の魂を助け出してください。ご一緒に。はい。しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ見、目覚めるとき見姿に満ち足りるでしょう。お祈りいたします。天の父様、今ダビデの詩編が開かれました。苦難の中にいる彼が主に訴えます。私たちもどうしてこのような目に遭うのだろうかと悩むこともあります。どうかあなたにある解決を、あなたにある勝利を共に受けるものと導いてください。この詩編にどうか光を示し、そして私たちが揺るがない歩みをどうか全うさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 冒頭にダビデの祈りと題が付けられています。この詩は反対者や敵対者が脅かす中で主に祈って平安と勝利をいただき乗り越える証が記されています。新約聖書に主にあって経験に生きようとする者は迫害を受ける、その、脅かしを受けることは神様をまだ信じておられない方からということもありますし、残念なことではありますけれども、主を信じる者との間でもそのようなことが起こります。ダビデは実際同胞たちから多くの迫害を受けていました。原因として考えられることは誤解ということがあります。また人の思いでいっぱいになってしまった時にそのような辛い仕打ちをしてしまうことがあります。また残念ながらサタンの手に落ちて悪い思いを心の内に満たしてしまうことも起こり得ます。そんな中、言葉の攻撃を受けても、また実際に脅かしを、危険な状態に陥らされても、主にある平安と憐れみを持つならば守られ、また平和を回復するように神様が導いてくださいます。その解決の鍵、勝利の鍵は祈りにあります。脅かしを受ける中でどのように祈ったらよいのかをこの詩を通して確かめましょう。この詩は短い詩で二つに分けられます。一節から五節の段落、そして六節から最後までの段落です。二つに分けて見ていきましょう。第一に、ダビデが証ししていることは、主に対して自分の正しさを訴えることでした。なかなかそれは難しいことでもあります。ダビデはもう大胆に祈っていますね。一節の終わりには、これらの訴え、祈りは、また叫びは、敵と違って欺きの唇から出たものではありませんと、私は正しいと、そう訴えています。正しいと主張できますから、目が正しいもの、つまり自分に注がれますようにと大胆に祈りました。これもなかなか言えない祈りかなと思います。どちらかというと正しい正しいと訴えている人の方が怪しかったりもしますので。そして3節には、彼は「あなたは」と、神様が私を問いただされたけども何も悪いことは見つかってませんよねと これもなかなか言えない祈りかなと思います。そして自分の正しい行いを4節では、自分の人としての行いはあなたの唇の言葉、つまり御言葉に従ってます。五節には、私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足は揺るぎませんでした。このダビデ自身の証を見ても、彼は非の打ちどころのない証を立てている、正しい歩み、神様に受け入れられ喜ばれる歩みをしているとしか私は思えませんと。だから私の訴えを聞いてくださいと、堂々と祈っています。兄弟姉妹、皆様方はこんなふうに祈ったことはありますか？私もないんです。ここまで言えないかなって、神様に確かに気を悪くしてですね、怒り心頭の時にはそんなことを口走ってしまうかもしれませんけども、後でがっかりします。文化的な違いがあるのかもしれません。陸続きの国々では隙を見せるとやられてしまうという、絶えず食うか食われるかという中でですね、発想として弱みを見せてはいけない、そういう考えが先に行きがちだということはあります。お互い様なんていうことは通じないと。誠実にやれば相手も恩に感じてですね、よくしてくださるんじゃないかというコミュニケーションは通じないっていう中で、そういう発想や言葉のやり取りが培われてきたという部分もあるかと思います。しかし、神様は、そのように、不遜に主張していたならば、この詩を、聖書に載せたかなと思うのです。これは、神様を前に、熱心に歩み、神様がこのダビデの祈りを全くという感じで とても認められないといった詩ではなさそうです。彼は、能力もあり、実績も上げている人間です。何歳頃、この、大胆と言える祈りを、歌い記したかはわかりません。ただ、謙遜に、殷勤に祈る必要はないんだということを覚えていたいのです。 これを人前で祈るとはしたないというふうに見られるかもしれませんけども、そう思えるならば素直にぶつければよいのです。遠慮する必要はない。そして幼子のように神様にそのように訴えればいいんではないかと思います。迫害というのは理不尽なものです。そして、少しでも相手が、弱気を見せ、そして自分が悪いんじゃないかと思い込むようになれば締めたものというふうに敵は思います。だから悪く言われるときに私が悪いんだ、私のせいだというふうに思い込まされてはなりません。ダビデは別のときに私のうちに傷のある道がないかということを確かめてくださいとまで言っています。それは自分がもう完璧で非の打ちどころがないと訴えているわけではありません。また主に悪いところを示されているのに認めようとしないで主張しているのでもありません。素直に主に向かって従っていてですね、神様がまだまだとかですね、ここは良くないとかですね、示されれば別ですけども、人から悪く言われているからといって私が悪いんだ、私はダメなんだというふうに誇りを失って自分を卑下することをしないで、幼子のように素直に足りないところがあっても、私は悪くないと、少なくともそう見えるから神様助けてくださいと祈るべきではないかと思うのです。これは決して心に覚えがあるのにこう祈っちゃいけません。でも神様の後ろの中で、あなたは何も悪いとこないよと言っておられるのに、でもというふうに考え込まないでほしいのです。なかなかそこまで素直になれないところがあるかもしれませんけど、このダビデの祈りに習いましょう。神様、私に何かいけないかったことがあったんでしょうかと祈ってですね、そうだねと言っていろいろあげてこられたら、これは悔い改めなくてはいけません。でもなかったら大胆に神様助けてください、救い出してください、何か私悪いことしたんですかと訴えていいのです。そして神様が助けてくださるということについて、信頼するんです。3節から5節まで、自分に、完全とは言わなくても自分は悪くないと神様が認めておられるならば、大胆に正しいものとして祈りましょう。虐待や、 まあ、迫害が起こると自分は悪いんだ、ダメだと責められる思いが入ってしまう危険があります。それは幼い時の経験が長く後を引くことも起こります。過去にそういうことがあって救いを求めに来てクリスチャンにされた方たちもいます。私もどちらかといったらそちらの方です。キリストによって与えられる義、神様前に何も責められるところがないと、神様は私たちが完成する時を見据えて、大丈夫、罪を認めないと宣言してくださってます。私たちは神様の前には、礼拝の時も言ったでしょうか、何歳になっても子供です。どっちが年上と言ったら神様の方が絶対年上ですよね。子供です。子供の完成さは、子供の完全さはですね、火の打ちどころなく成長していることにはないです。足りないところだらけです。私たちは神様前に子供です。子供の悪くない、いい子だというのは、親に信頼し喜ばれることを素直に目指しているところにあります。だからこのダビデのように祈っていいんです。キリストによって私たちの罪は信じた時に神様はないものとみなして受け止めてくださいます。神様が正しいとしてくださるんです。人の前にはその人の実態はまだまだに見えるかもしれません。欠点がいっぱい見え隠れするでしょう。でも神様が正しいと受け止めてくださったんです。パウロはですから、人に非難されることは、また裁かれることは否定はしませんけど、非常に小さなことですと、私は自分で自分を裁くことさえしません、私にはやましいところが少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません、私を裁く方は主ですと。そう言って、否定される非難に、良心を持って証しできました。私たちは神様が正しいと、キリストにあってしてくださることに信頼いたしましょう。もちろん人の助言とかですね、非難とか、それを無視していいというわけじゃありません。それは受け止めつつ良い関係を目指していきますけども、だからとして自分はダメなんだと、神様が正しいと認めていることを否定しないようにいたしましょう。時にはダビデのこの純真な訴えを神様前にしてみてください。違うって言ったら神様必ず言ってくださいますから、違うって帰ってこなかったらこれでいいんだと信じて進んでいきましょう。二番目に覚えたいことは、だから主に信頼してかくまってもらうことです。六節から十二節を読みいたします。神を、私はあなたを呼び求めました、あなたは私に答えてくださるからです。私に耳を傾けて私の言葉を聞いてください。あなたの右手で苦しい恵みをお示しください。向かい立つ者どもから身を避ける者を救う方、 瞳のように私を守り、三翼の陰にかくまってください。私を襲う悪しき者から、私を取り巻く貪欲な敵から、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。彼らは私たちの後をつけ、今取り囲み、目を据えて地に投げ倒そうとしています。それはまるで噛み裂くことに飢えた獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。訴えに主は答えてくださると確信して呼び求めるのです。かくまってくださいと。主は助けてくださる方です。遠慮しないで求めましょう。もちろん、呼び求めないから助けてあげないということはないんですけども、頼って呼び求めている時に主はよりよく助けられることも真実です。求めましょう。求めてこそ求めたものは得られますから、遠慮しないで、祈りましょう。弱い雛鳥であったとしても、親鳥の翼の陰に隠れているなら安心です。ダビデは自分が弱いからこそ主に避ける、そして主は守ってくださると信じていました。記者は敵地たちの姿を見ます。どんなに素晴らしい人であったとしても、サタンの手に捕らえられたら恐ろしい敵になってしまうことが起こり得ます。操られたら性格が変わってしまうことが起こります。ダビデが敵たちに囲まれて窮したのは、もちろん外国人との戦いもありましたけども、彼にとって一番つらかったのは、自分の妻の父親である王から命を狙われ続けたことです。もしサウルが信仰を不従順によって傾けることがなかったら、こんなひどい迫害をしなくて、仲の良い義理の父との関係で済んだかもしれません。しかし主の祝福を失った彼は最も必要な敵になってしまいました。身内ゆえにダビデはなおのこと苦しかったと思います。そして神様は彼を守ってくださいます。守ってくださるんですけども、最も親しいものが敵になってしまうということも起こりうることは忘れないでいましょう。しかし主は平安を与えてくださいます。13節から15節、主を立ち上がり、彼の前に進み行き、打ちのましてください。あなたの剣で悪しき者から、私の魂を助け出してくださいと。そう祈るときに、平安の中に守られ満たされます。最後にダビデはこのような苦難の中にありましたけども、14節の後半から15節にかけて、主からいただいた平安を証しします。困難はあり、主に訴えざるを得ないことが起こることも事実です。 同時にそういう時に期待できることがあります。主を恐れる者は訴えに聞いていただける、そして平安を持って乗り越えられるということです。ただ神様の平安はですね、地上で人々が想像するような平安とは違います。パウロの生涯、ダビデの生涯もそうでしたけども、困難の連続でした。でも困難の中で守られました。救い主イエス・キリストの生涯はどうだったでしょうか。もう困難だらけです。迫害だらけでした。でも主の平安によって守られました。なぜそれを許されたか、それを通して救いが完成するからでした。人間的に見る平安は確実に与えられるとは、またいつまでも続くとは言えません。でも主にある平安は決して損なわれることがありません。ダビデが証しするのは終わりの時ですね。14節の後半から、魂を助け出してくださいとあるのは、最終的な敵からの救いであり、敵の将来を見るとダビデの予感は、ダビデにとってあまり嬉しいことではなかったですよね。14節見てください。まあ、助け出してくださいの後ですね。あなたの蓄えで彼らの腹は満たされ、子たちは満ちたり、その余りをさらにその幼子らに残しますということは、彼らは敵ですよね。敵対している人たちが、満たされ、子供たちも満たされ、その余りはその幼子ら、まあ、満ち溢れてたんです。強いもの、そして強引なもの、自分勝手なものが繁栄するというのはこの世の中によくあります。でもダビデの希望は15節、しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ見、目覚めるときに見姿に満ち足りるでしょうと。主のそばにいて目覚めるときっていうのは、眠って覚めるときもあるでしょうけども、最後には死んで主の前に立つこと、主に再び会うとき、これが彼の希望だったんです。地上では迫害のうちに犠牲になることがあります。でもその先があることをダビデは見ていました。終わりの勝利、終わりの平安、終わりの救いは確かです。私たちはそこに希望を置きましょう。神様のなさることは間違いありません。私たちもそこに希望を置くならば、どんな困難の中でも信仰を持って証しし全うできます。神様はすべてのことを益としてくださいます。そのことを覚えましょう。幼子ように主に信頼し、そして主が与えようとしてくださる救いを待ち望みましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか 主ご自身を私たちの守り手、そして希望として、終わりの時には必ず報いが来ることを信じて、この困難もある地上を歩んでいけますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。